いいのかな、
どっちでもいいですよ、うん、
さっき肉まん食っちゃったからね。いや、まあ、今度こそ痩せるんですけど、
はい、
今日カツカレー食ってサーティワンアイスクリーム食ってさっき肉まん食ったからもうこれで最後に。
そうですね。明日からですね。
明日から本気です、
はい、
今日はいい、今日はだから今日のおやつでいいの、
はい、
これ食う、もう腹いっぱいで食えないんですけど。
別にいいんじゃないですか、食べなくても。
ネギ味噌せんべい、こだわりのせんべい元祖ネギ味噌、深谷さんネギ塩、埼玉ベストセレクション金賞、3回連続埼玉推奨土産品。3回連続っていうのはどうなのかと。
3年連続じゃないんですね。
3回連続だからね。
月1でやってるかもしれないですもんね。
なんだろうな、深谷ネギ、まあ深谷ネギが確かに入ってますね、せんべいの中にね。
はい、
でもまあネギにあんまり意味なさそうだけどね。味噌せんべ
い
だからね、
はい、
うまいのはなんかもう分かってるんだけど、
はい、
ネギが果たしてそんなにこう効いてくるかどうかは、
それも食べてみないと分からないですよね。あんまお腹空いてないんですよね。
いや、まあ後で間違いなく食うけど。肉まん食っちゃった、
はい、
カツカレー食ってサーティワンアイスクリーム食って肉まんを食っちゃった。
カツカレー美味しかったですね。
まあね、美味しいですね、あれね。あー、お腹いっぱいだ。パンニャ、パンニャ、
パンニャ、
パンニャのカツカレーでね、
はい、
お腹いっぱいでございます。苦しい。このテンション、まああれだね、白米じゃないのはね、非常にいいんだよね。
そうですね、
満腹中枢をこう急激、満腹血糖値を急激に上げないんだよね、
はい、
それが非常に良いなっていう、うん、麦飯っていいよね。
麦飯美味しいですよね。
俺もレンチンご飯で最近も五穀米と、
はい
はい、五穀米っていうか雑穀米みたいなやつと、
はい、
あと発芽米、
はいはいはい、
なんかプチプチ、
はい、
いう玄米みたいにプチプチいうやつ、
はい、
あれしか食わない、あと麦ご飯、
はい、
もう純粋白米のレンチンご飯買わない、うん、
へえ、てかもうそんなのもあるんですね。
うん、で全部100円だよ。
へ
え、面白いな、100円ローソン行くと、
はい、
あの全部100円なんだよ。
100円ローソンですからね。
180g の、
はい、
いわゆるご飯あるでしょ、
はいはい、
レンチンご飯、
はい、佐藤のご飯みたいな、
それが100円なのよ、
はい、
200g かかんないけど、
はい、
で大盛りご飯ってのがあるのよ、
はい、
250g なんで多分、
はい、
それ100円なのよ。300g の特盛りご飯ってのも100円なのよ、
はい、
で麦ご飯も100円で、
はい、
で大盛り麦ご飯も特盛り麦ご飯もあるのよ、
はい、
で全部100円なのよ。
へえ、
だからもう量なんか関係ねえってことだよね。
そうですね。
そう、
なんで分けるんですかね。
それで前思ったのが、あの牛丼屋、
はい、
あれってさ本当にあれなんだよね、あの280円って無茶なんだよね、確かね、すんげえ無茶してんだよあれ。本当は多分ラインとしては、
はい、
採算ラインとしては320円から350円だと思うんだよね。それの大盛りとして450円とかっていうので多分ギリなはずなんだよ。並盛りだけ異常なダンピングでやってるからどこも、
はい、
だってどこもそうだもん、牛丼大盛りになった瞬間に400円超えてくるから、
はい、
うん、あれはだから、まあ、松屋が308円か大盛りで、だから波のラインがだいたい伺い知れるわけ、
うん、はい、
300円は本当は切れないのに、
はい、
出血してんだよねあれ、
はい、
うん、っていうのがよくわかる。大盛りの値段とか特盛りの値段見ると、だ要は変わんないじゃん、米を 50g 増やしたとこで、
並盛りが 270g で大盛りが 350g ですね、米は。
だからそのさっきの100円ローソンのレンチンご飯でも分かるように、
はい、
その米の量でダイレクトに 50g 増えて価格を50円増やさなきゃいけないかってそんなことないじゃん。
ないですね。
ないじゃん、
はい、
で牛丼屋の、まあ、大盛りの値段設定見ると、
はい、
それから大盛りと特盛りの値段差のラインを見ると、
はい、
どう考えても並盛りだけ、
はい、
やっぱり出血してるとしか言えないんだ、
う
ん、
そうですね。
いわゆるあの280円290円戦争っていうのが、
はい、
こっちの目にもあなんかこうギリギリのチキンレースをしてるんだなってのがよくわかるよね、
はい、
うん、原価なんか全然知らないんだよ、知らないけど、はい、そういう逆算でそういうことがうかがい知れるなと、
はい、
思うわけですよ、
はい、
で今日はそんな話を、そんな話じゃないんだけど、はい、
違うんですか。
ファストフードの話をし
よう。ファストフード、
うん、いわゆる寿司屋だとさ、よく回らない寿司屋っていうじゃん、いい寿司屋のこと、
はいはい、
で今回転寿司の方がうまいとかっていう逆説もあるぐらい回転寿司発達してるから、
はい、
もうその回る寿司屋イコール庶民、ね、回らない寿司屋イコールこうね、あの満タイで金払って、
はい、
でなんか常連じゃないといけないとかさ、
はい、
なんか金持ちの食い物みたいな、そういう図式がちょっと成り立たなくなってきてはいるんだけど、
はい、
寿司屋の話ではなくて蕎麦屋の話。
蕎麦ですか。
蕎麦もさ、言ってしまえばその寿司じゃないけど、
はい、
あるじゃないね。まあだから立つやつと、
はい、
まあ、立たないにしても、
はい、
まあ、クイックと、
はい、
いわゆるのれんがあってわかるでしょ。
わかります。
変なでっかいタヌキの人形がこう置いてあってのれんがすだれがあって、はい、っていう蕎麦屋
だ。もう事前に茹でてて湯がくだけのところとちゃんと茹でるところっていう、
まあまあそうなんだよね。でまあその辺の話も踏み込んでいきたいんですが、
はい、
あのだ寿司屋と一緒で、
はい、
別にあの安い高いとかじゃないんで、特に蕎麦屋の場合
は、はい、
あの立たない蕎麦屋だって変な、だって出前とかで天安門の蕎麦屋だなんてもろ地域密着でいっぱいあるじゃない、
はい、
そういうとこは蕎麦だってどんだって安いですよ、
はい、
で逆に駅中にあろうがこれ安くなくねみたいな蕎麦屋はたまにあるからね。
ありますね。
たまに鴨南蛮とか言って普通に600円700円取ってきて、
はい、
これお前クイックそば屋の範囲超えてねえかみたいな
、はい、
800円するぞみたいなやつとか、
はい、
まあ駅によってはあるんですけど、基本的には駅の立ち食いそばに代表されるクイックそば屋の話をしていきたいと、
はいはい、
でまあ駅の立ち食いそば屋に代表されると言っておいて、言い放っといて直後になんですが、駅の立ち食いそば屋の話はほとんどしないですまあまあ要は富士そばに代表されるですね。
そうですね。
富士そばに代表されるクイックそば屋のチェーンとか、はい、もしくはそういったやつの話をしようかなと、
はい、
だからいわゆるそれぞれのね町の自慢のそば屋さんっていうのは話ではなくて、ね、
はい、
うん、ここの近くにもとってもいいそば屋さんがかつてありましたけども、
かつてありましたね。
まあ今はないですけどね、はい、まあみんなあのそばだけを食うやつはほとんどいないカツ丼とかね、カレーとかね、タンメンとかしかみんな頼まないことでおなじみ蕎麦屋がありましたけど、まあうちネタなんでやめましょうかね、
はい、
このクイック蕎麦屋の話なんですけど、僕さっき富士蕎麦って言いましたけど、いきなりなんですが、僕は富士蕎麦ほとんど行かないんですよね、
はい、
うん、もう富士蕎麦ってのはあの変な、なんか変な座席になってるっていうことと、あとあの社長のなんか変な自伝みたいな、
ね、ありますね、
やつを売ってるということでしか僕の中ではおなじみではないので
、はい、
僕の中ではもうそれでしかおなじみでないので、
はい、
富士そばっていう。でも富士そばの富士そばってやつって結構あれいいの知ってる？
どういうことですか？
富士そばの富士そばってメニューって結構面白いんだよ。あれ、
あ、そうなんですか。
あのね、確かね、キツネと揚げと半熟卵と、
はい、
あとなんか3つぐらいなんか入ってる、じゃなかったっけな。ちょっと富士そばに関しては全く素人なので、
はい、
僕はまあじゃあなんでこのトークするんだったんじゃないですけどまあ要は、富士そばはちょっと素人なんでこれからなんですけど、
はい、
まあ正直あんま掘り下げる気もしないというかまあ好きなそばチェーンではないと、
はい、
でじゃあ何が好きだと。最近では箱根そばなんかもすごい出てきて、箱根そばなんてのが威勢がいいですけど、
はい、
うん、あの僕が好きなのはですね、まずはね、まあこう、まあ他にもいろいろ なんていうか、まあその富士そば的なチェーンがいっぱいあるんだけど、
ありますね。
3つ好きなんですよね、
はい、
ゆで太郎、小諸そば、越後そば、
はいはいはい、
この3つのチェーンが非常に好きですね、
はい。
まあ、何店っていうのもまあいちいちあるんだけど、まあ、それはそんなには言わないけど、
はい、
じゃあまず越後そばからなんだけど、
はい、
あの朝のね、ある店舗だけかわかんないけど、越後そばの、
はい、
まあそば屋って朝が勝負だね。
そうですね。
朝食セットがあるわけ、
はい、
でまあ普通にそばとご飯、
はい、
小ライスと、
うん、
あと小鉢があるんだけど、小鉢っていうか一品、
はい、
それが納豆とか、
はい、
あと生卵とか、うん、あとなんだっけな、なんかあんだけど、
はい、
おしんこかなみたいな感じで、うん、違ったっけな、あるんだけど、その朝セットの小鉢卵にするわけですよ、
はい。
で月見そばにはしないわけですよ、
うん、
当然ご飯にぶっかけて、
はいはいはい、
卵ご飯、卵かけご飯にして、であったかいそばっていうのが、
はい、
まあ、越後そば結構いいですね、
はい、
うん、まあ店舗にもよるけど、結構あのなんていうかな、天ぷらが一個一個昔ながらで小気味よくて、野菜店とかだと60円とかあるんで、さつまいも店とかって、
はい、
うん、
安いですね。
なんかその小気味がいいっていうか、
はい、
だから2つなんか違う種類を入れれるみたいな、
はい、
あれみたいなもんだ、あのなんだっけ、花丸うどんじゃないけどさ、
はいはい、
ちょっと2つ具入れちゃおうかなみたいな揚げ物って、そういうモチベーションにこっちがなっちゃうような、
はい、
だそれこそその朝食セットで生卵にして、卵かけご飯とそのそばで、しかも天ぷらを
入れる、
なんかそういうちょっとしたやつね、
はい、
あのかき揚げとかあんなドカンとしたやつは入れないで、
はい、
ちょっとした天ぷら入れたりなんかして、そうするとすごい安い400円だそこらで、うん、すごい充実するわけです、
はい、
そういうのがいいで、 B セットはね、確かね、越後の B セットはね、カレーそばで、
へ
ー、でおにぎり1個分ぐらいのご飯があの平たい皿に乗っかってくるわけ、
はい、へえ、平たい皿に、
だからもう茶碗で、
茶碗
で食べなさいって言ってない、
はい、
もう皿の上、皿の上にな
るほど、
もうボコッとご飯が乗ってるから、
はい、
もう察しろっていう、
はい、
あの
なるほど、
もうカレーそばのそばだけ、はい、食うと、
はい、こう
カレーがちょうど半分ぐらいこうつゆが減って、
はい、
まあ、見事なまでにこう中途半端な量のカレールートこうね、
はい、
なんかでお茶碗半分ぐらいのご飯が残るから、
はい、
そうそうそう、あれは計算されてますね。まあそういうのもあるんですよ。でどこなんだっけ、あ、越後そばがそういう感じで、
はい、
まあ越後そば行くときは、
まあ朝が基本ってことですかね。
朝セットがおすすめかな、
はい、
普段もあのそれは普段は店舗によって天ぷらのクオリティはもうこれは
あそうですね、
やっぱ違うんで、
違いますね、
そこにどうしてもなってくるから、
はい、
であとね、越後そばの冷たいそばはめちゃくちゃ冷たいです。
へ
え、うん、まあ2店舗ぐらいでしか確かめてないんだけどなんだかわかんないけど、もう氷水でシャキシャキに締めるんだよね、
へ
え、越後そば、
はい、
うん、で冷たい水頼むとほんと冷たくて、
はい、
なんか引くぐらい冷たいみたいなそばがキンキンなんだよ。まあそういうのが好きな人はどうでしょうっていう感じだけど、基本的にはそうだね。そのまああと昔からずっと好きだったのが小諸そばで、
はい、
都内にまあいっぱい店舗があるんですけど、これもね、店舗ごとにあのだいぶなんていうかな、好き嫌いはあるんだけど、
はい、
これはやっぱ店舗言わないとダメなんだよね。
あ、そうなんですか。
あの駿河台下のでかいとこだね。
はいはいはい、
駿河台下ので
坂下りたところです
よね。でっかいあの4サロか5サロぐらいのでっかい交差点のとこですね。有名なお茶の水からバーッと坂を下っていって、
はい、
で、 あのでっかいね、三省堂の本屋のビルのある、はい、でっかい交差点のところにある小諸そばなんですけど、あれ18年ね、上京してきた時からね、もうずっと行ってる。あそこか昔の明大の地下の学食ってのがあって、
はい、
そこのカツカレーが330円だったのかな確か、うん、それよく食ってたね。 駿台予備校行ってた時、駿台の学食とかさ一応あんだけど、
はい、
食わない食わない、もうそこの明大の学食かその小諸そばだったね。でその小諸そばの場合はまず小諸そばっていう店はですね、ネギが入れ放題なんですよ。
ちょっと話挟んでいいですか。たまにネギ傷んでんじゃねえって時ありません？
だからそれは循環の循環のタイムが分かってないんです。であとね、
はい、
これも店舗によるんだろうけど、はい、ネギの壺があるわけですよ、はい、そこにネギが切ってドカッと入って、はい、それをいくらでもトングで入れていいわけだけど、はい、ネギがそうしなびてて、
はい、
そのネギの壺のね、
はい、
取っ換える回転の中で古い感じになってて、はい、カサカサになってると、
はい、
こんなネギじゃ嫌だってなった場合どうするか、
はい、
これ答えはもうある、これ店舗によるんだけど、まあ、少なくともこの駿河台下なんてのはここは大体ね、は
い、
客が混むからその
回転がいい、
ね、ネギの回転がいいから、はい、だからそういうのもあるんだけど、
はい、
小諸そばでどうしてもそういう問題に引っかかった場合は、
はい、
ネギの壺をこう開けて、
はい、
ネギの壺を眺めながらチラチラと店員の方を見てくださいそうすると店員があこれネギ壺変えろっつってるなと失礼しましたと、
はい、
おばちゃんがやってきてネギの壺とこっと変えてくれますから、
はい、
で牛丼屋とかもそうだ、ね、紅生姜のところ開けて、
はい、
しげしげと見ながらこう、ってうなってると必ず店員が変えてくれるんだよね、
はい、
それによってあの紅生姜をね新鮮なあのひたひた酢でひたひたになった紅生姜食えますから、はい、ただあの紅生姜で牛肉見えなくなるように乗っける人あれ何なんだろうね、あれね、
いますよね、
あれ何なんだろうね。で噛みついといて言いますけど、僕はこの小諸そばでネギ入れ放題なところがポイントなんですよ
確かにそうですね、
まあ入れますよ、
はい、
どっかんどっかんに入れます。もうねあったかいそばで、ね、小諸そばはねあったかいそばがやっぱいいおすすめなんだよ。
あ、そうなんですね。
僕はね、僕はですけど、あの柚子の切れっ端がつゆに入ってくるっていうのもいいし、あと柚子七味ってのがある。
柚子七味も置いてますね。
それからカリカリ梅がここ食い放題なんですよ、
はい、
小諸そばではあったかいイカ天そばにしてネギバカ入れでカリカリ梅2つから3つ食うっていうのが伊藤流なんですけど、はい、カリカリ梅はそばを頼んで食券買って来るまでの間に1個で、そばが来たらもう1個、
はい、
で、そば食い終わって最後にもう1個食うか食わないかその日日によるってで、とりあえずネギはトングで最低2杯は入れる、ドパッドパッって。
うん、
で、それからそのね小諸そばの時に限りもイカ天なんだ。菅野くんはイカは食わない、
食べないですね。
で、俺もイカってね、
はい、
いろんな食い方あるじゃない、
はい、
嫌いじゃないんだけど、
はい、
イカを食いたいと思って食うことってそんなないね。あと美味しいと思って食うことってそんなにないよ、
うん、あ、そうなんですか。
それはイカの刺身とかあれは食うし、
はい、
まあ食ったら食ったでそのイカのなんかいろいろ来てね、あのみんながマヨネーズつけて食ってるイカの変な炙ったようなやつも、はい、あれも俺マヨネーズこそつけないものの、
はい、
醤油垂らしてうまいうまいって食いますけど、
はい、
なんかこうイカ食いたいとかね、例えばイカ天だったら他にも天ぷらいっぱいあるのに、
はい、
イカ天じゃないとダメってシチュエーションってほとんどないんだけど、
はい、
小諸そばはイカ天が絶妙なんで、
へ
ー、だからイカ天好きってわけじゃないんだけど小諸そばだけはイカ天だね、
へー、
他の天ぷらより、
はい、
それは断言したい、断言っていうか自分的にはもう決まってる、全部天ぷら試して、
はい、
小諸はイカ天っていうのはもうなんか結論出てる。イカ天がまずでかい、あのあったかいそばの器から
こぼれる、
直径で言うとはみ出るかのようなまず全長
大きいですね、
全長20センチぐらい持ったんじゃねえか、
はい、
イカ天自体が、
はい、
であとね、そのよくあるあのかき揚げとかにすると、
はい、
最後そば食い終わってつゆ飲む頃にはもう油でギトギトになってる問題あるでしょ、そば、
はい、
あるある、
はい、
でそれはどこでかき揚げ食ってもあるんですよ、
はい、
問題はかき揚げとかを食う店っていうのはそれを押してでもかき揚げそばを食いたいかどうかっていう、
うん、
そこになるんですけど、
はい、
小諸の場合はそのイカ天にすることによってその衣とつゆの量のバランスがもう見事にちょうどいい塩梅に保たれると、ここを言いたいんです。
僕あの小諸でかき揚げ、小諸だったと思うんですけど、小諸だな、あの天つゆが別に来ましたよ。かき揚げを頼んだら、
うん、
だから普通僕は盛りで食べるんですけれど、盛りそばと普通の漬 け、
そうだよね、だっておつゆと鶏そばと場合はつゆのあそこにかき揚げ入んないから、
あの富士そばはかき揚げだけなんです
そうだから普通そうだよね。
だけど小諸は天つゆと大根おろしをくれるんですよ。なるほどね、
かき揚げでサクサク、は
い、召し上がってくださいと、
天つゆで食いなさいと、はい、で俺それだとね、その冷たいそばの場合は別途米が必要になってるからかき揚げ食う場合はそれぐらいかき揚げって俺おかずだと思ってるから、はい、そうなんだよね、冷たいそばでかき揚げ食うのってさ、俺にはだから逆に言うとさ、そのよくできるなっていう。
なるほど、うん、あと小諸そばってなぜかさっき出た七味、え、柚子七味、
そう
蓋してないですよね。
そう、あれなんて開いてんの、
なんで全部開いてんですかね。
あとあの細かく出ないで、あの真ん中にデカめの丸のやつになって、
はい、
ドバッと出る仕様になって、
そうですね、
あそこはでも昔から柚子なんだよ。とにかくあの柚子皮を、はい、ちょっとあの柚子皮の一チップ
ありますね、
つゆに入れることでフレーバー、はい、で柚子嫌いな方おっしゃってくださいなんて書いてあったりしたんだよ初期は。
へえ。
で自分もね、あの昔からね、お雑煮、
はい、
自分の実家の雑煮がね、あの柚子皮を入れる、
はい、
お袋は入れるのよ、
はい、
でそれによって俺はもうその柚子のつゆっていうものに対してちょっとこう郷愁を持ってるんで、それで小諸そばにやられちゃったところがあるかもしれない。
なるほど、
うん、で味とかの前にはその柚子というね、はい、文化をこう持ち込んできたことで、
はい、
俺の心は静かみにされた。
なるほど。
でも今でもね、いろんな小諸そばで食うけど、例えば秋葉なんか 2,3 店舗あるけど、
はい、
やっぱこの駿河台下が一番美味しいと思うのは僕だけでしょうかと。ここが一番美味しいですね、うん、あのミニとろろ丼セットとかあるんで。
ありますね。
この辺もおすすめなんですけどね、はい、であとねもう一店舗あるんですよ。これがゆで太郎なんですけど、クイックそば屋は、
はい、
あのゆで置きで、
はいはい、
お湯で温めて、
はいはい、湯がくだけですぐ出すっていう、そうそう、
で普通のほら立たないそば屋は、
はい、
まあ茹でると、
そうですね、
注文して10分ぐらい経つ、はい、ゆで太郎はね立ち食いの分際で、分際立ち食いですよ、食券ですよ。
そうですね、
1杯300円400円の世界ですよ、
はいは
い、こいつらね注文受けてから茹でてるんです。
茹で太郎ですから
そうなんだよ、茹で太郎なんですよ
名前に恥じる、
これはショックだったねうまいよな、
茹で太郎美味しいですよね。
というわけで茹で太郎だけは当然ね、僕は冷たいそばで食ってます
から
ね、
はい、
あったかいそばで食うのもったいないな、
はい、
あれは森で食わないと。
茹で太郎はうまいっすね、
だってみんな特盛とかバンバン頼んでるもんね、
はい、
そばだったらね結構入るからね、
入りますね、
ガンガン食えちゃうから、
はい、
大盛り特盛り当たり前の世界でさ、みんな森ですよ、
はい、
あそこだけはさすがに俺は冷たいそば頼むね、
はい、
普段はもうあったかいのばっかりだ。でこのゆで太郎の恐ろしいところは、
はい、
あの1年のうち半分ぐらいはなんかただチケットを配ってて、でそのただ券ってのがこれでもかっつぐらい、まずあのね、あの生卵もしくはゆで卵の半券、
はい、
サービスチケット、
はい、
50円相
当、はい、
コロッケ半券はなんか50円か100円か、
はい、
わかんないけどコロッケの半券、
はい、
から大盛り券、
はい、
これも100円相当ぐらいだと思う、
はいはい、
大盛りの半券、
はい、
かき揚げの半券100円相当だろうねあれもね、
はい、
かき揚げチケット、
はい、
ここまでわかるんですよ、
はい、
エビ天チケットとか平気で配るから
そうなんですか。
150円相当のエビ天チケットも平気で1年の半分くらいの期間配ってるし、
はい、
でもらってから、でしかもさっき言ったエビ天かき揚げ卵コロッケみたいなチケットのそれぞれ2枚ずつ計8枚つづりをこっちは1杯盛りそば食っただけで
もらえる、
よこす勝手にくれるんだ。
えそれはでも店舗によるんじゃないんですか。
いやいやいや、もう
だって僕行くところもらえないですよ。
いやだから1年の半分ぐらいの期間でもらえる。
あなるほど、
そうそう、多分夏か冬行けばもら
える、はい、
で2ヶ月有効ぐらいだったんですか、
はい、
で2ヶ月で赤いのって絶対それ使い切るか切らないかぐらいで、
そうですね、
コスパ良すぎなんだよあそこ要は何言いたいかっていうと、ずっと盛りそばの値段で、
はい、
なんかそれなりに満足いくものが年がら年中食えるっていう感じは、
はい、
で驚くべきはその朝メニューのさらにヤバさ、
はい、
朝メニューはここではまあ ABC とかあって、
うん、
大体の店舗 でそれぞれかなり充実してるんだけど、
はい、
まあ、全部言うとちょっと時間かかるから言わないけど、
はい、
特筆すべきは朝カレーセット、
はい、
だからそばとカレー丼でミニカレー丼で朝340円なんですけど、でそこにねさっき言った卵 卵チケット、
はい、
卵半券を使うわけですよ、
はい、
まあ、茹でても生でもいいですけど僕はゆで卵ですよ、
はい、
朝340円でもりそばとカレー丼とゆで卵突っ込んでですよ、もうすんげえ腹いっぱいだね340円しかかかんないわけですよ、
はい、
でおまけにそばゆでたてですよ、
はい、
もう腰があってね、
はい、
腰っていうの
腰ですね、腰
っていうかなんかそのね食べ応えがあってね、はい、カレーがまた不思議にうまいんだよねここねちょっと待って、なんかさ、そばの話してるけど半分くらいカレーの話してるよね。
カレーの話ばっかです
ね、さっきからね。
もうそば屋とカレーは切っては切れない縁ですから ね、
ね、明大の学食とかいうのも入れたら、はい、結構カレーの話ばっかしてるけど、
カツカレーの話から入りましたからね。
あ、そっかそっか、カレーってうまいよね
カレーってうまいですよね、
そばの話しよう。あとね、この間初めて行った、
はい、
あの有名な我孫子の唐揚げそばっていうのがすごい有名で、
はいはい、
それからそのもう唐揚げ1個が 200g
でかいですね、
120g かな 200g か分かんないけど、はい、なんでかいんですよ。
我孫子にあるんですか。
我孫子駅の中にあるん
で、駅中に、
駅のホームにあることで、それはもう立ち食いそば好きっていうか、いわゆる駅そばファンなら、
はい、
もうこれも誰もが知ってる。
なるほど。
誰もが知ってる我孫子の唐揚げって、
はい、
地元の人はもうそばも食わ、そばすら食わない。もう1個っつって唐揚げ1個食ってくる。
へえ。
でそこで変な、吉見さん
変な、わかんないです、
これから競輪場に行くんだぜっていうおじさん、
はい、
おじいさんたちが、
はい、
唐揚げちょうだいって言うと、
はい、
その駅そばのね、おばちゃんはね、はい、何も言わずにそばの器にちゃんとそばつゆ入れて、
はい、
その中に唐揚げをボトッと落として出すんで。
へ
え。だけど高校生が唐揚げ1個っつって食券を渡すと、
はい、
何も言わずにフライドチキンみたいに唐揚げ1個ボコって渡すって、もうほぼ手渡しみたいなちょっと何人乗っけてるかも分かんない、ほとんど手渡しみたいな感じで、
はい、
しか1個100円か120円かなんかそんなんで、
名物なんですね。
でかい、超でっかい唐揚げ、俺何も知らないんで唐揚げそば480円っつって買っちゃったら、
はい、
そのでっかい唐揚げが2つさ乗るの
よ、はい、1個どれぐらい大きいんですか。
いや本当 200g とかじゃなかったっけな、
具体的になんか拳の大きさ
だから、まだファミチキとか L チキとかあるじゃん、あれ2個よりもすごいと思った、1個、
ね、へー、うん、でかいっすね、うん
本当にでかい、うん、びっくりした。だってもう別にそば自体どうこうってことじゃなくて、うん、その唐揚げが非常に有名、
うん、
もう我孫子弥生軒って言ったらもうみんなすごい言う、それは有名な、はい、僕はおにぎりが好きなんだなの山下清が5年間バイトしてたことでも有名、
はい、
うん、まあこれは駅そばファンには常識なんだけど、
はいはい、
まあ、そういう世界を知ら、俺も知らなかったんで、
はい、
人から聞いて、
なるほど、
この間ついそれを言ってみてね、
我孫子くんだりまで。
そう、それであとね、西葛西、東京の、
はい、
ね、あそこの駅の下に、すごい有名な立ち食いそば屋があるんだよ、八島つって。これも駅そばファンには
有名
なんだけど、ここが普通の駅そばと違うのは完全に下車しないといけない、改札
で出なきゃいけない、ね、
改札出て駅の外出なきゃいけない、
はい、
ガード下だから、
はい、
でそれでも結構語り草になる
名店
で、ここは、まあ、冷たいそば系がいろいろ、いろんなメニュー、季節ごとのいろんなメニューやってて、
はい、
独特な、なんか貝とかを天ぷらにしたり、そういうのを出してくることで有名でもあるし、そばもうまいっていう評判なんだけど、はい、僕が食った時点で八島のポイントはそこじゃないんだよね、
はい、
ごぼう天なんですよ。
ああ、いいですね。
西葛西の八島はごぼう天そばを食うべきなんですよ。
へ
え。もうこれでもかっつぐらいごぼう入って
るごぼうの天ぷら。
さ、ごぼう天って大体さ、かき揚げ天みたいな形じゃん。
そうですね、
八島もそうなんだけど、
はい、
もう本当にそこら辺のかき揚げ天よりでかいごぼう天なのよ、かき揚げスタイルで、
はい、
だからなんだろうな、ごぼう丸々1本の3分の1ぐらいは使ってんじゃねえのか、
はい、もうあ、じゃあもうごぼう感がたっぷりなんですね。
ものすっごいごぼうごぼうしてるよ。
へ
え。てかとりあえず俺はごぼう天をこうつゆにジューって浸して、
はい、
でこう ちょっとサクサクじゃなくしてから食うのが好きなんですけど、
はい、
とりあえずごぼう天を片付けるわけ一生懸命、
はい、
であれってこう噛まなきゃいけないじゃない。
そうですね、
一生懸命ごぼうさ、
はい、
ね、あのもぐもぐ食ってさ、ごぼう天食い終わった後もうそばいらないんだよ、ね、腹いっぱいになっちゃって
どっちがメインだか分かんなくなっちゃう、
ね、それぐらいごぼう天がごつい、ごつくてうまいのっていう イメージ、
はい、
まあかなり昔なんで、
はい、
それも覚えてないんだけど、
はい、
西葛西屋島っていうのも名店で、
うん、
あそこは一回は行った方がいいで、いろんななんていうのそのメニューがあって面白いし、はい、僕はごぼう店と茄子店で結構ハマった記憶がありますかね。それでさっきね、あの行った我孫子の、
はい、
唐揚げそば食った時にやっぱりその、新聞とかで紹介されてる、
はい、
でそのよくあるじゃない、食べ物屋行ってその店が紹介された新聞記事そのものがそのまま店に貼ってある、
はい、
だその我孫子の弥生県でもそれが貼ってあるわけですよ、
はい、
こうやって新聞で紹介されましたっつって、はい、新聞の食コラムでこうやってその記事が貼ってあるんだけど、その関東中のそういう有名な焼きそばを食べましたという記事なんだけど、
はい、
そこに、高崎駅のそばっていうのが、
はい、
もう記事になってるんだけど、
はい、
だけどその俺から言わせれば高崎駅の焼きそばを青春時代にもう飽きるほど食った俺から言わせればあれのどこが有名になるのか全く皆目見当がつかない、
はい、
うん、で、まあ、特にあのこう高崎で有名なだるま弁当のだるまがキャラクターになってる駅そばなんだよね、
はい、
高崎駅の一番線の、
はい、
確かにあるんですよそこの駅そば屋があって、はい、別に人気でも流行りでも地元に愛されてるわけでもなんでもない、本当になんでもない駅そばなんだけど、
はい、
なんかわかんないけど有名らしくて僕には消せないんですけども、
はい、
僕はあの高崎駅の一番線でねの駅そばでね、もう強烈にでも一個だけ忘れられないメニューがあって、それカレーなんですけどじゃあこれは本当ネタじゃなくて
カレーなんです
か、カレーライス300円か350円なんですけど、
はい
はい、これがね、でもね、
はい、
これがまたね、なんていうかな、これほんとわざわざも話盛るんじゃなくて、
はい、
この高崎駅の一番線の立ち食い屋のカレーってのはね、今もそうなのかちょっと分かんないんだけど、
はい、
すごいまずいんだよね。
まずいんですか？
あのね、カレーでまずいってないじゃない。
まあないですよね。
カレーってのはうまいもんでしょ。だって
カレーまずく作るのは難しいです
から、ね、特に蕎麦屋ですよ、
はい、
蕎麦屋で何の気なしに出てくるカレーったらもうこれはもうはいうまいっていう、
はい、
そんな期待するじゃないですか、
はい、
当然のようにそれ前橋駅だってどの駅だってその立ち食い蕎麦屋にあるカレーは一定の成果を出してくるわけですよ、
はい、
高崎駅の一番線のカレーはねまず出てきてもうすでに気持ち悪いんだよね。なんか変な色といいさ肉片があのカップヌードルみたいな真四角な肉でさ、
はい、
何が起きてんだこのカレーは、
はい、
米もさなんかよもうなんかカレーに適さない柔らかい米でね、
はい、
お前何がしたいんだこの野郎と思って食って、うわうまくねーってなんかちょっと苦いぞみたいな、
はい、
本当何入ってんだこれと思って、
はい、
もうそんなカレーなんですよ、
はい、
量も少ないし、
はい、
あー最悪だわそばにしたがよかったって言って初めての出会いがそうだったら、
はい、
でね何ヶ月かしたらねなんかあるでもう一回高崎駅の一番線でそば食おうと思うんだけど、
はい、
なぜかカレー頼んじゃったんだねそれ多分中1か中2ぐらいでさ、
はい、
でねでもでそのまま高校に上がるんですけども、
はい、
いつしかですねその一番線のカレーなしではいられなくなる本当に。
いやそれでもまずいことはまずいんですか？
まずいね毎回ねまずにってかなんかもうなんで苦いんだよとか
僕が
辛くない甘くないなんか謎のカレーなんです。
高校の時によく言ってたのが250円でカレー、
うん、
350円でカツカレーっていうのがあって、
うん、
まずそこが民家なんですよ、
うん、
で表はゲーセンになってるんですね、
うん、
ゲーセンって言ってもビデオゲームが、まあ、6個ぐらい置いてあるようなちっちゃなところで、で裏口に行くと勝手口ですよねに行くと普通の民家の仏壇の前にテーブルがあってそこに座ると、まあ、カレーが頼めるんですよ、
うん、
まあそのカレーが美味しくなくて
すごいよね、あのうまくないカレーのする話をするラジオってなかなかないと思う
まあ、本当に美味しくないんですよ、
うん、
ご飯ペチャペチャで、 あのもう色がついた水みたいな感じで、うん、カツカレー頼むと、あの駄菓子のとんかつって知ってます？30円の
ビッグカツ
ビッグカツ
ビッグカツ乗っけてくるんだ。
ビッグカツ乗っけてくるんですよ、カツカレー。
いや、そうね、
いやもう あれクラスのものがやってくるんですよ。
あんなような
ものが、これ薄バラ肉を揚げてるだけじゃんみたいなのが来て、まあまずくて、もうソースの味しかしないんですよね。
はいはいはい。それをでもさ、沖縄戻った時に、
はい、
その
食べようとは思わないです。
思わないです。思わないか。高崎駅の一番のほうがね、俺ね、多分ね、次高崎駅行ったらね、食っちゃうわ。あれはね、なんかね、なんだろう、気になるよね、今でも一番線のカレーがあなのかっていうの
は、はい、
すごい気になってて。
え、どれぐらいのペースで食べてたんですか？
いやいや、そんなことは覚えてるぐらいは、うん、ハイペースでは食ってない、はい、たまーに
思い出した頃に
毎回ね、食うたんびになんで俺これ頼んだんだって思うんだけど1回2回じゃないんだよ、食った回数は、はい、なぜか何回も食ったんだよ。
それが全部まずいと。
ただそのうまいから覚え、カレーなんて、
はい、
うまいじゃない、基本的に。
うまいですよね。
だからどこで食ったカレーがうまいって覚える場合って基本的にはすごいうまい場合なんだよ。
そうですね、あの特に火入れてる時ですね。
そう、火入れてないと覚えないわけ、はい、そこそこのカレーってのは覚えられないわけ。
そうです、
ね、普通にうまいってやつね、俗に言う、はい、だから逆にそこは強烈に覚えてて、
はい、
そのなぜか何回か行っちゃったっていうね、
はい、
高崎駅の一番線っていうと、もう僕はそのカレーしか思い出せないんですよ。あそこ駅そばはなんか特に語るとことなかったね。むしろ高崎駅だったらね、当時1990だから、3年から6年ぐらいの間は、
はい、
なんか5、6番線のおばちゃんがうまかったけどね、そばは、高崎駅は、うん、なんかそういう平日のね、
はい、
平日の5、6番線がどうでもいい話で、また群馬のまた立ち食いそばのつゆは濃いのよ、真っ黒でさ。
うーん、
それはでもあの我孫子駅の新聞にも書いてあって、
へ、
まあまあその辺の話はね、
はい、
そんなにそばを誇るような県じゃないですから、
まあ群馬はね、上の長野が、
長野とか、はい、群馬うどんですからね、
はい、
でもうどんだってんだね、あんなもんね、後でつけたら取ってつけたようなもんなんじゃないかなって思うことはあるよ。
そうなんですか。
うん、だから別にそっちの本格的な方のそばうどんの話は、
はい、
いいね。
そうですね、
クイックな方の、
はい、
なんていうかな、この水を自分でね、ジャーって出すっていう、
はい、
僕は冷たい水嫌ですから、そば、
はい、
湯とかあるとか、そば湯入れてこう割ってぬるま湯にして飲むんですけど、
はい、
でそれやるたんびにあのいつもそば湯のおばちゃんからいぶかしげな目で、あいつあんななんかぬるくてそば湯と水1対1みたいな、なんかまずいもんコップに入れて飲んで、
はい、
なんでこんなことやってんだこのあんちゃんっていう目でいつも見られるんですけど、
はい、
僕にとって冷たい水を飲むっていうことは禁忌なので、
はい、
やらないっていうね、そのそば湯があるかどうかポイントの一つ。
そうですね、
ポットでもいいから、ね、そば湯があってほしいっていう、
あのそれこそちゃんとしたそば屋でそば湯出さないところはがっかりしますよね。
そば湯くんないなんて、そんなもん
二度といかないですよね。
それはいかん、
ひどいですよ、ね、
それはいけないです、
はい、
それはいけないですね。でまあこの話はやめとこう。一応住所バレるんでやめて、今のはひどいよね。あとっつってやめようって。
まあいやね、
そういうこともあのね、
はい、
まあ、まあまあなんかこうなんだろう、あとね、いややっぱしよう
するんですか。
これも駅そばなんだけど、
はい、
まあこれはクイック系じゃなくて、ちゃんとしたそば屋が駅中とか、
うん、
駅出たとこに、
はい、
まともなそば屋がついてるパターンなんだけど、はい、最初にね、
うん、
突き出しみたいなお通しじゃないけど、
はい、
別に酒飲むとこじゃないんだよ、
はい、
そば屋なんだよ、ただのそば屋のくせに、はい、まず最初に持ってくるのがお通しなの、
うん、
でそれがそばかりんとうなの、
はいはいはい、
そば食う前にいきなり甘いもん出されるんだぜって思う、なんだこの店はと。でもちろん、はい、あったかいそば茶なんだ、
はい、
ね、湯飲みに、
はい、
こちらそば茶ですと、でこちらそばかりんとうですとお通しが来て、はい、それからご注文あってくるわけだ、
はい、
なんだこの敷居の高い店はと思って、
はい、
でそば茶もそばかりんとうもすごいうまいわけ、
はいはい
はい、でそば頼むと普通に500円ぐらいで食えるっていうね、
はい、
だクイックそば屋でもないのに今やそれぐらいこうなんていうかな、 安くて、
はい、
ちゃんとしてる店も、もちろん蕎麦湯も頼めば出てくるし、
はい、戸隠しに蕎麦食べに行った時がそんな感じでしたね。蕎麦頼むと最初に蕎麦かりんとうとか蕎麦せんべいみたいのと蕎麦茶が出てきましたね。
俺その蕎麦でね、そうそう、その蕎麦茶とか、
はい、
それからうちで持って帰ってこれね蕎麦作ってくださいって蕎麦つゆと、
はいはいはい、
当然蕎麦と、
はい、
全部売ってるんですよ。
うーん、
ね、で思うわけですよ、当然のように蕎麦かりんとうがなんで置いてないそれこそ売るべきだろって
一番手軽だし
これを売らないで何を売るんだっていうね蕎麦、
はい、
かりんとうはそこ行かないと食えない
うまいですね。
逆だろ逆でしょどう考えても、
はいはい、
逆です。さっき最初に食べた蕎麦かりんとう美味しかったでしょ、
はい、
当然置いてありますよ、はい、お持ち帰りにお家でどうぞでしょ、
はい、
あの変なさ縦、なぜか縦の袋で、
縦の袋ですね、
なぜか縦の袋で売るべきで、あの硬いビニールね、
はい、そうですね、
硬いさ、型崩れしない、あのなんだろう、ちゃんとあのビラビラが上下にある、
はい、
あのビニールだよ、
そうですね、
硬い、あの縦長 の,
縦長の
あれだよ、
はい、
もう分かると思うけど、
はい、
あれに入れなきゃダメだ
よ、そうですね、
特産品して、なんかね、はい、県かなんかの特産品指定を受けたさ、シールを、はい、金のシールを貼ってあってさ、そばかりんとみたいにさ、
はい、
もちろんドライブインとかでも売ってますよみたいなね、はい、駅とかでも売ってますよみたいなさ、ことにしてなきゃダメだろ
うと。そうですね。
だのになぜそれが置いてないで、あとのも全部置いてあるの。そば湯、あ、じゃあそば湯じゃない、そば茶、
つゆ、
そばつゆ、そばって。おかしいだろ、そばかりんとこそ
OK。
これが痛かった。どれが痛かった。